仕事始めとボタナ探し。2日、4日。2日の朝は雑煮。それを済ませると、今日は仕事始めということで半日近く野良仕事へ出かけ、その後はごま日といって5日まで休みとなる。季節柄本格的な農事に入っているわけではないから、焼き餅を懐に携え、それぞれに連旗のうない、耕すなどへ出かけたものである。田はこの辺りでは柳瀬川に沿う野潮、中里、下宿地区にあった。だども川が汚れ、悪水が出たことで昭和30年代の終わり頃には消えた。それ以前はこうした時に漫画で田を起こす年寄りの姿がポツポツ見られた。息子がまだ小さい頃、正月なのになんで畑へ行くだと言われたことがあるが、わしなぞはその息子にお迎えした年神様を元日にもてなし、一夜明けてから電波帯へお連れして見ていただき、そこで一生懸命耕してよくしているから、日照りや大雨、大風に合わねえようにどうぞたくさん作物が実りますようにとお願いするだ。と言い置いたことがある。震災を過ぎた頃から、関東大震災を過ぎた頃から、それは昭和5年、1930年、までの復興期の間じゃが、冬野菜の需要がみるみる高まった。ここいらでも冬野菜を作るようになり、新宿はヨドバシの市場へ出荷するものが増えた。そうしたことで2日の仕事始めも電波帯へ行くのではなしに、初荷の市場出しに変わることが多くなった。それは、今までのお気楽な仕事始めとは違い、大変な労働。身も凍る午前1時ごろに起き出し、暮れに収穫しておいた大根やら人参、ごぼうを第8車に山積みして、5時間ほどもかけて、ヨドバシの市場まで運ぶようになった。この日に川崎の大使様行く人もあるから、昭和の初め頃には、昔ながらに電波帯へ行くお方もあり、朝早くから市場へ行くお方もあり、まあ、様々になってきたということだな。どこの家でも15日頃までの食事は、朝、雑煮、昼、うどん、夜、白いご飯、という取り合わせであったが、その間の4日は、年神様の供え物を下げる日。このことをお棚探しと言った。わしの家ではその朝、神様へのお土産として3合の白米を炊き、それを重箱へお詰めして別に備えた。実際に持って行かれるわけではないから、後から3日間備えた他のものと一緒に下げるが、それは年男だけが食べる決まりとなっていた。それゆえ他の家人が泡餅であるにもかかわらず、年男だけは雑煮も白い餅となるわけで、それ見て子供らは、早くお父っつぁんみてえになれば米の餅が食えるのにな、なぞと羨む。昔は神様のこと、先祖様のこと、それに青年団や村祭りの寄り合いのことなぞと、それぞれに区分けされた世界があったから、子供が大きくなりに従い、村の中で一つ一つ違った世界に入りながら、大人になることを実感できたということだな。というわけで、私がこの棚卸しの白い餅を食べられるようになった時の思いも、また格別なものじゃった。